子と神であると父は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入る。感謝を捧げ皆を讃えよ。主は恵み深く慈しみはとこしえ。主の真実は世々に増え。昭和の539番はこの2番。 よ、私はあなたを呼びます。
速やかに私に迎え、あなたを呼ぶ声に耳を傾けてください。
私の祈りを見舞いに立ち上る香り通し、
あなたと離れた手を優雅な素材物として添えてください。
主よ、私の口に身張りを置き、
唇の音を守ってください。
私の心が悪に傾くのを許さないでください。
悪を行う者らと共に我々に逆らって、悪事を重ねることもありませんように。
彼らの与える工事にいざなわれませんように。
主に従う人が私を持ち、慈しみを持って戒めてくれますように。
私は油で頭を整えることもしません。彼らの悪のゆえに祈りを捧げている間は、
彼らの支配者がことごとく今の傍らに投げ落とされますように。
彼らは私の言葉を聞いて喜んだのです。
あなたの地を裂き、地を割ったのように、私たちの骨は黄泉の土に散らされている。
主よ、私の髪を、私の目をあなたに向け、あなたを酒どころとします。
私の魂を後ろにしないでください。
どうか私をお守りください。
私に対して仕掛けられた罠に、悪を行う者が残った落とし主を切り離すようにしていませんように。
主に逆らう者が皆主の網にかかり、
私は免れることができますように。
私たちの信仰告白を共に行いましょう。日本キリスト教団信仰告白。
我は信じかつ告白する旧新約聖書は神の栄冠によってなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会の及ぶべき唯一の聖典になり、それは聖書は聖霊によって神に付き、救いに付きて、全く知識を我々に与える神の言葉にして、信仰と生活との我々に書き刻まれ、主イエスキリストにおいて啓示され、聖書において明かしである唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我らは罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生け贄として神に捧げ、我らの贖いとなりなさい。神は恵みをもて我らを憐れみ、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許していくとしたの。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて祈りを結ばせて、その御名をご用意しましょう。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いであり、教会は及びの礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりしたのをお待ち望む。我らは確信し、
逃しているのであります。ある人が申しますのに、祈りの扉は自動ドアのようである。押せば開くように、信仰を持って触れれば必ず開ける。それなのに私たちは一週間に何度、一日に何度祈っているでありましょうか。一週間に何度信じてそのドアに触れるでありましょうか。月に、あるいは年に何度本気になって祈っているでありましょうか。 祈ればその祈りのドアが開かれる。そうして私たちはそこに全能の主が待っておられるのであります。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。主は約束しておられるのであります。14章の13節をご覧くださればそのことらが出ております。それを信じない人、それをしようとしない人は祈りのないところの人であります。また祈りの少ない時に私たちはそのようになりがちであります。祈りの少ない人は祈りに親しまない人である。どうしてその人が我らの信じている主イエスは実に壮大な方であるということを知ることができるでありましょう。また祈りの少ない教会もその通りであります。教会は哲学を学ぶ語るところでもありません。あるいは社会を批判して自分を正しい、自分だけが正しい人であるように振る舞うところでもありません。主イエスは私の家は祈りの家と言われると言われました。教会の中にはいつ行ってみても祈りの空気が満ちていることが大切であります。私たちの教会、正直に考えてみますと、いつそうなるのでありましょうか。今で早すぎることはないのであります。イエス・キリストはヨハネ福音書の16章の24節にその日にはという言葉を使っていらっしゃいますけれども、これをキリストは繰り返し言っておられるのでありますが、人々を祈りに招いていられるその言葉であります。早くその日になるように、本当に一人一人のイエス・キリストを信じている者たちが祈り深い生活に、また自分が祈ることが必ず主が聞いてくださると確信して祈る、その時をイエス・キリストはその日には、その日にはと言っていられるのであります。そして私たちの教会の中にも、私たちはお互いに祈りがあふれるようにと願って、何よりもそのことを願っているわけであります。そこでまず祈っていられるところのキリストということを考えてみましょう。 私は父にお願いしよう、こうキリストは今日読みましたところに言っておられます。キリストが十字架の道を歩み、十字架についたのは私たちの罪を許し、その私たちの悪の力で解放して、さらに十字架上の死は終わりでなくて復活によりまして命の働きを示されたのでありまして、私たちに本当の希望を与えるためにキリストはそうされたのであります。人間としてイエス・キリストが世に来られた使命を完全に果たされた上で昇天されました。しかし今も霊的な力としてキリストは私たちのうちにおいでくださるのであります。前回、私を信じる者は私のしている働きをする、もっと大きいことをするというところについて語らせていただきましたが、またこの御言葉を信じた弟子たちはそのようにキリストの言われたようにしているのであります。マルコ福音書の終わりのところを読んでみますと、弟子たちは出かけて行って至るところで宣教した、主は彼らと共に働いて彼らの語る言葉が真実であること、それに伴う印によってはっきりと示します。 この言葉は私たちにも与えられている言葉ではないでしょうか。もう一つ今日の御言葉、すなわち私は父にお願いしようとの意味は、私たちのためにご自身を架け橋として父なる神と私たちの間に取りなしの祈りをしてくださるということであります。主イエスは何事でも私の名によって祈れば私が叶えてあげると主は言われたのでありますが、これはイエス・キリストにある神であるとともに人となられたイエス・キリストでありますゆえに、この御言葉が出てきているわけであります。イエス・キリストは人にして同時にまた神であります。一方においてキリストは神でおられますから、祈りに応えてください。何事でも私の名によって祈れば私が叶えてあげようと言われるイエスは神であります。同時に人の子でいられるのでありますから、神の救いを受けなければならない人間の代表者でおいでになりまして、人の立場に立っていられるので、父にお願いしようとイエスは言っていられるわけであります。もう一つのことは、この新約聖書の背景には旧約聖書がありました。旧約の礼拝には年に一度祭司長が神の宿られるところとされている至聖所に入って神を代表して神の罪の許しと救いのために祈るのであります。その時祭司長の胸には愛を表す印、背後には力を表す印の板を帯びて、片手には子羊の血の入った器を持ち、他の手にはヒソプの小枝を持って、そこにある契約の箱にそれを振りかけていくのであります。この儀式が祭司長が全国民の罪を身に負って神の前に出て子羊の血を注いで神の許しと祝福とを祈る、この儀式をしているわけでありますが、これはまさに新約における神の子羊、主イエス・キリストの十字架の贖いと恵みを示すところのものであります。この点を聖書において強調して書いているのがヘブライ人への手紙であります。この主の心が最もよく表れているのがヨハネ福音書17章のにおいて主が祈っておられるところの祈りであります。そのところにおいて主は教会のために祈っておられます。また主イエスはそのところにおいては個人のためにも祈っておいでになります。主イエスはシモン・ペトロのために祈っておられます。シモン、シモン、サタンがあなた方を小麦のように狂いにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈ったとキリストは言っておられますが、この言葉を私たちは自分にキリストが言っていらっしゃるものとして受け取れないでしょうか。私はあなたがサタンに振るわれるようなことがないように私はあなたのために祈っている、父にお願いしようと言われたキリストのお言葉でないでしょうか。また世界のためにはキリストは父よ彼らをお許しください、彼らは自分のしていることがわからないのですと言って十字架の上で祈っておられるのであります。主は教会のために、また信者である私たち一人一人のために 私のためにもあなた方のためにも地上におられた時のように父を彼らのためにお願いしますと言っていられるのであります。この2000年の間、主の口から優しい取りなしの祈りが私たちのために流れ出ていると私たちは信じておるのであります。詩編の中に、大河とその流れは神の都に喜びを与える、糸高き神のいます聖女にという言葉がありますが、そのように主イエス・キリストの中からは恵みの取りなしの祈りの言葉が出され続けているのであると、どうか想像してみていただきたいのであります。例えば読者が私たちに巻きつくような思いをするときにも、その試みに負けないように主がいてください。太陽が光を失って雲の垂れ込むような日のするときでも、私たち自身が気がつかないで主への感謝の心を失っているときでも、また私たちが眠っているときでも、私たちのために主は祈っていてくださる。こう私たちは主を信じておるのであります。私たちが主を愛して主に従うときには、主の取りなしはさらに深くなります。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛してその人に私自身を表すと、先ほど読んでいただいた終わりのところに書いてあります。このところにありますように、主イエスは主を愛する人にことに心を止められて、その人に心を注がれるので、その人は主の愛の掟に従ってさらに人々を愛する。そして人々は、あの人には主イエスが共にいて働いていらっしゃるのだなと知るのであります。私は彼らのために父にお願いすると主イエスは言っておられるのであります。主が特別に祈られることは何でありましょう。それはペンテコステの、すなわち聖霊の働き、聖霊の賜物を信じる人々が聖霊の恵みを十分に受けるように、主は私たちのために祈っておられるのであります。あなた方は私を愛しているならば、私の掟、私の掟というのは、すなわち互いに愛し合いなさいという主の命令でありますを守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください。これは主イエスの聖霊についての約束であります。主イエスキリストが十字架に疲れ復活をして40日間この世にとどまられて、50日目にペンテコステがありました。昇天されてからこの10日間、主は何のために働き、何をお考えになり祈っておられたのでありましょうか。それは教会が聖霊の恵みに満たされるように、父なる神に深く祈っていられたのではありませんでしょうか。世界の教会は繰り返しペンテコステを経験するように、主は今も祈っていられるのでありまして、私たちもその初めの教会のように、取りなしの主イエス・キリストと共に祈りたいと思うのであります。そこで私は 祈っている教会ということを申し上げてみたいのです。何事であれ私の名にあって、私に求めれば私がそうしてあげようとキリストは言われました。母親が幼子の最初の一声を聞いただけで、不思議なほどその子供は何を求めているかということを母親は直感するのであります。それと同じように私たちが真実に祈れ、真実の祈りを私たちがするときには、私たちの口側から祈りが出る前に主イエス・キリストはすでに私たちが何を祈ろうとしているかということをちゃんと受け取ってくださるのであります。ところが私たちはどう祈っているでありましょうか。私たちはあまりにもわがままなことを願うから聖霊を悲しませるだけであります。また形式的なもったいぶったおざなりの文句を並べるだけのような祈りを私たちはしましても、こういうふうにして私たちは聖なる機会を失ってしまっているのであります。そこで私たちは祈るときには静まって、今日は主に何をお願いしようかと考えて、捧げる前に心を整えて、これからそれから御前に出て主に会う、主への真実な言葉と愛を抱いて敬虔な思いに満たされて祈る、これが私たちの祈る教会であり祈る信者であります。力ある祈りについては、私たちはキリストへの愛、また全ての人への愛がなければなりません。主の御心に服従するように、主の御心は祈りのうちに示されるのであります。主はこれを取り上げて、そうして共に父にお願いをしてくださるという自覚を持って、そして主は恵みと憐れみによって祈る自分を近くに引き寄せていてくださると信じて、私たちは祈るわけであります。皆にあって祈ることは私たちの特権であります。主なる神に栄光がありますようにと熱情を持って私たちは祈りたいのであります。このことを心に入れて私たちは祈っておりたいのであります。救いの主イエスキリストをよく見ること、聖書を読んで主イエスキリストのことを記録してみていただきたい。主イエスの尊い生涯はその誕生から十字架復活にまで神の栄光のために、人の救いのために天より使わされた使命を全うすること一筋にイエス・キリストは生きておられます。父を皆に栄光がありますようにと主が天に変えられてからもう2000年、神に栄光あれとの祈りは私たちのうちで変わらないのであります。私の名にあって祈ることは全てとキリストは言っていられるのでありまして、私たちも時々、いやしょっちゅう愚かなわがままな祈りをしますが、祈るうちに私たちと共にいてくださるところの主の御霊は私たちを清めて、全てのことが神の栄光になるように取り上げてくださるのでありまして、そこに主の御名にあってということが出てくるわけであります。私たちは神に祈るとき、 主イエスの御名にあって、すなわち主イエスにあってとは、主イエスが私たちの側に立っていてくださって、私たちの祈りを主イエスの祈られる祈り、また主イエスが私たちのうちにあって、私たちの願いを清めてくださる、その祈りをするということが主の御名にあってということであります。自分の祈りに形式的な文言として主の御名によってと私たちは言っているのではありません。それで主イエスは最後に別の弁護者を使わそうと言っていられるのであります。この14章の15節16節にありますところの別の弁護者というこの言葉はいろいろに訳されておりまして、慰めるものと訳しておる聖書もあります。あるいは助ける人と訳している聖書もあります。そこで弁護者と訳しているのは、ちょうど法廷に私たちが被告として立つときに弁護人を頼むわけでありますが、その弁護人は私たちのことをよく聞いて私たちの側に立って、そうして裁判の場に臨んでくれると、それが弁護者であります。私たちの主イエス・キリストは私たちの弱さをよく知っていてくださる同情者でいられますし、そしてまた他の役にありますように常に私たちを助けてくださるところの方でありまして、そのイエス・キリストの助けを表すものをキリストは聖霊と呼んでいらっしゃるのであります。私は天に帰るが、あなた方に聖霊として臨みましょうということをキリストは言っていられるのであります。したがって私たちの願うところは主イエスと一致しなければならないわけであります。私たちが祈るとき、キリストは一体この祈りに対してどう考えてくださるであろうか、こう思いながら私たちは祈るのであります。考えてみればこのことはなかなか難しいと思いますけれども、主イエスはどんなことなら弁護してくださるだろうか、大体のことは想像できるとして、一つの特殊な事柄について、これは御心にかなうことか否か、主イエスの御心はどのように流れて動くのであろうか、そして私たちの考えはそれにかなっているのであるだろうか、それを私たちに知らせてくださるのが聖霊の働きであります。聖霊の働きは私たちのために主イエスに働きかけてくださるとともに、私たちにも働きかけて、そうして私たちの祈りを本当の祈りにしていてくださるのであります。教会が祈る教会であるということを言いますときには、私たちはただ祈りの声だけがやかましい教会を言っているのではありません。主の御心がこの教会を通して行われるように、また私たちが主の御心にかなうところの器となって愛の技をすることができるように、主イエスから出たところの愛が私たちのうちに宿って、私たちもそういう信者になることができるようにというのが、この祈りで教会、祈りに満ちた教会の祈りであります。ちょうど考えてみますと、天から降り注いだ雨の雫が集まって川となって海に注いで、潮となって岸に寄せて、そうして蒸気として上がって また雨となって降ってくると、こう自然がこう繰り返しておるのでありますけれども、これは私たちの祈りのことを示しているのであります。私たちが祈った祈りはイエス・キリストの取りなしによって天に上がり、そしてまたそこの地に下ってきて、そうして繰り返し繰り返しそのことを私たちはやっているわけであります。主イエスは今に至っても私たちと共に働いていてくださるのであると、このことを今朝はどうぞ皆さんが心に込めてお帰りをいただきたいと願ってこの話をいたしました。祈ります。清き全能なる主よ、あなたが私たちをご覧になりまするように、時に私たちは自分の都合のことばかり考えて祈り、また祈らない時もしばしばありまして、あなたの御霊を悲しませておる愚かなものであることを自覚いたしますけれども、主は私の名によって祈るならば叶えてあげようと仰せになりました。どうか私たちが深く主を愛して、主に信頼して、絶えず祈ることができますように、また私たちのこの愛する教会を祈りと聖霊に満ちたところの教会としてくださいますように、主が両手を広げて祈ることをお待ちになっていらっしゃいますことを思って、あなたの御前に心を開いて祈る一人一人でありますように、私たちのこの教会をお恵みください。そしてまた一人一人の兄弟姉妹たちがそれぞれのところにありまして、主が共にいてくださることを証しすることができる歩みをすることができますように、何よりもへりくらって会えますようにお願いもいたします。今日こうして御前にあります愛する兄弟姉妹たちを帰りに思いました。あなたご自身が極みまで一人一人を愛していらっしゃることを信じて、あなたのお委ね申し上げます。主よ、あなたの深い祈りの深みを私たちに経験させてくださいますようお願いいたします。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお聞き上げください。アーメン。今日は聖餐式を取り行いますので、賛美歌第202番を歌っておりますうちに、どうぞ聖餐に預かる兄弟姉妹たちを前にお進みをいただきます。今日の聖餐の模様は天野長老と加藤長老に聞きながらThank you. 私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて遺産のないものに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰りにておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。主の御体をわきまえないでと申しますのは、主に対する前にどうぞお取りください。しばらく懺悔の黙祷をいたしましょう。私たちはこのようにして真実と信仰と真実とをもってこの聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たち全てを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び二人ともう日を待ち望みたいと思います。聖餐についての御言葉をお聞きください。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは、渡されるようパンを取り、感謝してこれを裂く。そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りましょう。天の父よ、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとぶどう酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御名に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父によよ限りなく栄光がありますように。アーメン。主イエスキリストの招きの御言葉を聞いてください。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してください。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいして分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなた方のために主が命を捨てられたことを覚え、
感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わいましょう。私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなた方のために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。私たちのために流された主イエス・キリストの御血潮です。感謝を持っていただきましょう。感謝の祈り。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、常しえの命を与え、御国の家継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として前に下げます。私たち主の体の枝である自覚はいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり 折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。我らの主よイエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
献金をいたしましょう。本庁の献金の御用を大塚長老と本田姉妹にお願いします。